いらんからって、二部谷小学校の金光です。先月おかげさまで学習発表会を終えることができました。たくさんの地域や保護者の方々に見に来ていただき、温かい拍手をたくさんいただきました。ありがとうございます。また、延期されていた五校合同修学旅行も、例年と同様に札幌、小樽方面から登別、洞爺湖方面に変え、先日無事に行ってくることができました。大きな行事を二つ終えることができ、ほっとしているところです。さて、今日は、二部谷小学校の総合的な学習の時間に取り組んでいる、今年の今年度の働き体験活動についてお話しします。今年度は、アイヌの歌や踊り、遊びについて学んでいます。1回目は、アイヌ文化環境保全調査係の方々に来ていただき、4つの歌や踊りを教わりました。まずは、ウポポという新床の蓋を叩きながら歌う座り歌で、3部の臨床に挑戦しました。漆塗りの新床という茶筆のような容器を優しく叩く音が大変心地よく、子守歌のように聞こえました。臨床することによって、歌に厚みが出て、さらに心地よく感じられました。二つ目は、チャピーヤクという甘つばめを真似た4人で行う踊りです。ピーヤピーヤと言いながら、対角線上に交差するところが、子供たちは大変気に入って、汗を流しながら何度も踊っていました。三つ目は、クリムセという弓の舞と、エムシリムセという剣の舞を男性二人が踊って披露してくれました。これは子供たちが踊るのではなく、見るだけだったのですが、力強く、たくましさを感じられる踊りでした。今年の夏に、俳優の宇梶さんが、ビラトリ町で公演した演劇、永遠の愛の中でも使われていた踊りでした。演劇を見たとき、あの授業のときに見せてもらった踊りだとすぐわかり、劇団員さんも正確に踊りを勉強してきたのだなと感じました。四つ目は、ハララキという踊りです。本校のこの授業の名前の元となっているハララキという鶴をイメージした踊りを見せてもらいました。時間がなくて体験することはできなかったのですが、巻き舌でプルルルという鶴の鳴き声を音程を変えて歌うところがとても印象的な踊りでした。授業後、子供たちはこの鳴き声を真似ていました。できない子は全くできないようですが、上手な子は本当に鶴のように鳴き続けていました。2回目は講師に木彫工芸家のカイザー・トールさんに来ていただき、ムックリの作り方とムックリの奏で方を教えていただきました。ある程度の形になっているムックリに、切れ味抜群ののみで振動する部分を削っていきます。子供たちにとっては、削りすぎないように、そして手を切らないようにと、真剣に集中して、取り組むことが求められます。危ないからといって大人が削るのではなく、1年生も手伝ってももらうのですが、基本的には自分で削ります。この緊張感を味わわせることはとても大事だと感じました。 削り終わると紐を2本通して縛り出来上がります。一人一人自分の作ったムックリで音を出してみます。紐を引く手の肘から先の使い方が難しく、なかなか音を出せません。子供たちの中には経験者もいるので、上手に大きな音を出している子もいましたが、初心者にとっては力の加減や紐を引く角度など本当に難しそうでした。少しずつマスターし、音が出始めると笑顔も見えてきました。息を吐いたり吸ったりして音を変えられる子も出てきました。この竹の奏でるビョンビョンという不思議な音も何か体の深いところに響いてくる非常に心地の良い音色だと感じました。3回目以降には遊びを教わりました。弓矢で的打ちをするアクシノツという遊び。剣玉のようなウコカリプカチュという遊び。投げ輪付きのウコカリプチュイという遊び。土に棒を刺す遊び、カックイ。自分の耳をつまんで回るぐるぐるバットのような遊び、エトウカイと5つの遊びを教えてもらいました。自然にある木やツルを使って作った遊びは、普段テレビゲームばかりしている子供たちにとって大変新鮮で、コツをつかもうと何度も挑戦していました。小さな画面に集中し、一人で没頭する遊びとは違い、体全体を使って広場でみんなで遊べる遊びがどれだけ健康的か、楽しそうに遊んでいる子供たちを見て痛感しました。昔の子供たちはきっと遊んでいるうちに複雑なことができるようになってきて、これらの遊びに変化を加えたり、ルールを難しくしたりしながら工夫して遊んでいたんだろうなと感じました。二豚に小学校では、これらの腹らき体験活動で学んできたことや、それぞれが疑問に思って調べてきたことを、12月15日水曜日の10時20分より、小学校の体育館で腹らき集会として発表します。お時間がありましたら、ぜひ町民の方は見に来てほしいと思います。コロナの関係で、町外の方々のご観覧はご遠慮いただくこととしました。大変申し訳ありません。子供たちには、ふるさと二豚二を愛し、アイヌ文化の素晴らしさを実感し、そして学んだそれらのことを発信させていきたいと考えております。それではこの辺で、やいらいけれー。